聖書を拝読いたします。新約聖書使徒の働き21章15から26節、21章16から26節です。こうして数日経つと、私たちは旅支度をしてエルサレムに登った。カイザリアの弟子たちも幾人か私たちと同行して、古くからの弟子であるキブロス人マナソンのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのである。エルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。次の日、パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。彼らに挨拶してから、パウロは彼の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話した。彼らはそれを聞いて神を褒めたたえ、パウロにこう言った。兄弟よ、ご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っている者は幾万となくありますが、皆律法に熱心な人たちです。ところで彼らが聞かされていることは、あなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に、子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言って、モーセに背くように教えているということなのです。それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てている者が4人います。この人たちを連れて、あなたも彼らと一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してやりなさい。そうすれば、あなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。信仰に入った異邦人に関しては、偶像の神に備えた肉と血と締め殺したものと不貧困とを避けるべきであると決心しましたので、決定しましたので、私たちはすでに手紙を書きました。そこでパウロはその人たちを引き連れ、翌日、共に身を清めて宮に入り、清めの期間が終わって、一人一人のために供え物を捧げる日時を告げた。
先週はまだ、帰省されたり、また旅行中の方もたくさんおられました。また、インフルエンザ病気の方もいらっしゃったので、ずいぶん寂しかったんです、礼拝が。で、今日が初めてという方もいらっしゃるかと思います。今年のテーマ聖句は、このローマ書の6章の4節ですけれども、でもこれは去年のイザヤ書43章19節からの続きであるということを心に留めていただきたいと思います。皆さん、110番通報をなさったことってございますか。今だいたい 110番通報の 20% は緊急性のないことだそうですね。ゴキブリを退治に来てくれというような、そういうのもあるんだそうであります。私は今からそうですね、40年45年前に一度110番通報したことがあります。まだあの頃はセブンイレブンが文字通り11時に閉まる頃で、私はそのセブンイレブンに向かおうとギリギリなので急いでおりました。千葉の田舎道でした。その交差点、誰もいない、まあ、真夜中の交差点ですけども、そこに死体が転がっていたんですね。それでもう腹渡が出て、うわ、もう周りに誰もいないし、それで近くの、この公衆電話から110番しました。そうすると警官、その向こう出た人が自分で始末してくれって言うんですね。まあ犬だったからですけども、 でも私何も持ってないのに、その犬の死体でも始末できないですよ。で、まあ、そういうふうに言いましたら保健所に電話してくれって言うんですね。でこんな真夜中に保健所なんか空いてない、でもこちらのもう感知するところではないっていうふうにして電話を切られてしまって、私もそのまま放置して帰りました。どうしようもなかったんですよ。しかしね、まあ、私何言いたいかというと、もうそれ以来45年むごたらしい死体っていうのを見たことがないんです。もちろんこの教会でですね、多くの兄弟姉妹を天国に送りましたけども、それは健やかな死体、ご遺体ばかりでした。腹渡が出たとかそういうのはないわけですね。でも遺体っていうのは、私たちは本当にそういう遺体を見ないというのは平和な時代、日本だと思います。この65年まで生きてきてそれで見たことがないっていうのはすごいことだと思いますよ。でもね、皆さんね、この死体っていうのはこう腐っていくわけでしょ。でおぞましいものですよ、本来。でローマの死刑の方法の一つにこういうのがありました。それは牢獄にいられて、そして死体と背中合わせに縛られるって言うんです。そしてずっとその牢獄の中にいるんです。もちろんその死体は腐っていきます。死んでるから腐っていくんです。そしてそれが背中合わせにくっついてるので、肌と肌でくっついてるの でその生きてる方も一緒に腐っていくんですよ。そういう死刑の方法があるんです。気持ち悪いと思いません？しかし、ね、皆さんね、先週私たちが語られたことをもう一度思い出してください。私たちの古い人は死んだんです。イエス・キリストと共に十字架につけられて死んだんですよ。私たちは新しい人として生まれてるんです。その新しい人として命にあって新しい歩みをするっていうのがローマ書の6章の4節なんです。私たちは古い死体を背負って生きるようなことをしてはならないんです。新しい人として生きるんですよ。そうじゃないとその同じようにまた腐り始める。サタンが攻撃してくるのは、それは私たち新しい人に対して攻撃している、死んだものに対してはもう、もう攻撃する必要ないわけですよ。もう一度この信念、新しい人として生きる、そして主が見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか、荒野に道を、荒れ地に川を設けるとおっしゃった、その新しいことを私たちは新しい人としてこれから目撃していくんです、体験していくんです。そういう一年なんです。そういう思いを持ってこの新しい一年を始めていただきたいと思います。そして今この二十歳になろうとしているこの北尾ノアが今そのように2つおよび3つの決意を新たにしましたけれども、私たちもこの1年そういう思いを、新しいその希望を持って、目標を持って歩んでいきたいと思います。さて、去年からの使徒の働きに戻ってまいります。今日は21章ですけれども、もう一度私たちこのことを思い出しましょう。今から4000年前、神様はアブラハムをお選びになって祝福の契約をお結びになりました。アブラハムとその子孫を通して全ての世界の全ての諸民族を祝福するということでした。そして今から2000年前、イエス・キリストがアブラハムの子孫としてこの地上に来られて、十字架と復活によって新しい契約をお結びになりました。そしてこの神の国の祝福を確立され、永遠の命の恵みを私たちに与えてくださいました。そしてこの使徒の働きは、その聖霊が下られて、その神の国の祝福を世界に広げていくということが始まったわけです。その使徒の働きのテーマ聖句は1章の8節、しかしあなた方に聖霊が臨むとき、あなた方は力を受けると、エルサレムをはじめユダヤ、サマリア、および地の果てにまで私の証人となるんだという、その使命が与えられたわけです。そしてこのパウロ、今このずっとパウロのところを学んでおりますけども、パウロはその地の果てにまで主の証人となる、 神の国の祝福を広げていくということ、この使命を持ってこの小アジア、ヨーロッパというその異教の地にその宣教活動を繰り広げてきたわけです。今この場面で3回目のその宣教旅行を終えてエルサレムに帰ってきたわけです。皆さん、まず最初にこのパウロ、帰るところがあるというところことをお話ししたいんですね。15節見ますと、こうして数日経つと私たちは旅支度をしてエルサレムに登った。カイザリアの弟子たちも幾人か私たちと同行して、古くからの弟子であるキプロス人マナソのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのであると言ったんです。そしてエルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。次の日、パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていたとあります。彼らに挨拶してから、パウロは彼の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ話した。彼らはそれを聞いて神を褒めたたえたとあります。皆さん、この光景思い浮かべてください。パウロ一行、ここに私たちとあるのは、この私たちと言っているのは、その著者、これを書いているルカも一緒だということですよね。その宣教旅行をしてきた人々がこのエルサレムの教会に戻ってくるわけです。エルサレム教会は迫害の中にまだあるわけですけども、自分たちのホームに戻ってきたんです。ここから教会は始まったんですよ。ここで聖霊は下って、ここからスタートしていったんです。でパウロは確かにこの教会を最初迫害していた。そこにいる兄弟姉妹たちをたくさん死に追いやった人物でありますけども、しかしここがこのエルサレム教会がパウロのスタート地点なんです。そこへ戻ってきた。そしてそこでみんな喜んで迎えてくれたわけですよ。この喜んで迎えてくれるところがある、自分の信仰の原点であるエルサレム教会、その教会に戻ってきて、長老たちも仲間たちもみんな集まってきてくれて迎えてくれた。皆さん、その2018年の御言葉を覚えていらっしゃいますが、使徒の2章の46節です。この教会のことをこう書いてあります。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった、そういう教会なんです。そのエルサレム教会、まださらにそこに数万もの人たちが集められていた、そういう教会、一つになって財産を分かち合って一緒に食事をしていた、そういう教会であります。パウロは、この教会を迫害していたわけですけれども、ダマスコの登場でそのキリストと出会って以来、彼は異邦人の人として選び出されて、そしてその教会にとどまらないで、その小アジア、今のトルコ、またギリシャ地方に伝道旅行に行く、そういう生活をずっと続けてきた。何年もそういう生活を続けてきて、そして戻ってくる、自分の兄弟たち、兄弟として迎えてくれるっていうの、本当にありがたいことだと思います。ノアが今はそのことをしみじみと思ってるんじゃないかと思います。1年教会を離れて韓国に行って、そして、こうしてみんなに迎えられて、そしていつもと前と変わらないように親子でそうです、ここに立って賛美リードしてるんですからね。そして迎えてもらえるということはありがたいことだと思いますよね。まだ今年ユフとセナがこの春経ってしまいますけども、また私たちも同じようにそのようにここから旅立つこの人たちを迎えていきたいと思います。ここがホームです。ホームチャーチです。この同じ信仰を持ち、同じところでこう育ち、同じ価値観を持って、同じこう文化を持って育ってきた人たちです。パウロはずっとアウェーを回ってきたんですよ。辛かった、異邦人の地に行って、さまざまな誤解もある、またそっちの方にいるユダヤ人たちにも迫害もされる、 そして帰ってきてここに自分の場所があるっていうのは本当にありがたい。そしてここで分かち合ってますでしょ。このパウロは彼の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出した。そして彼らはそれを聞いて神を褒めたたえたんですね。辛かったことを、またでも主がなしてくださった素晴らしいことごとを聞いて喜びあえるっていうのは本当にすごいことだと思います。また例えば今年年末年始、何人かの兄弟姉妹が錦秋湖に行ってこられましたけども、そこでの話、またそこでのことごとをもうフェイスブックなんかに載せてくれて、それで分かち合う、それを互いに喜びとする、そのようなことが私たちこれからもなされていくとそう思います。教会は主によって集められた民です。礼拝して同じ、この聖書を学んでいるものであります。そして主と共に食事をして祈り合い、また祝福を分かち合う交わりです。ですから皆さんどうか、どこでもいいですから一緒に学ぶ、一緒にこう食事をするという、そういう交わりグループに属していただきたいと思うんです。もちろんこうやって毎週礼拝を捧げるというのは大きな喜びですけども、でも平日もそのような時を共に分かち合っていただきたいと思うんです。キリストのためにロークを分かち合える信仰の友がいるということ、それを証しや、また自分の辛いこと悲しいこともその分かち合って、そして互いに祈り合うということをしていただきたいと思うんですね。そしてこの私たちの教会、今年も主の愛が、また主の義があふれている、そういう教会として立て上げていきたいと、またその喜びを分かち合っていただきといきたいと思います。さて今日後半もう一つお話ししたいことはその後です。でもちょっと問題が起こるわけです。20節からですが、彼らはそれを聞いて褒めたたえました。しかしパウロにこう言います。兄弟よ、ご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っているものは幾万となくありますが、皆律法に熱心な人たちです。ところで彼らが聞かされていることは、あなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言ってモーセに背くように教えているということなのです。それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に聖願を立てている者が4人います。この人たちを連れてあなたも彼らと一緒に身を清め、彼らが頭を恐る火を出してやりなさい。そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。と言います。パウロに対しての誤解がもう広まっていました。そのエルサレム教会も何万人もの人たちがいる、その人たちがの中には間違った情報、パウロに関する間違った情報を聞いている人たちもいたわけです。パウロはもう律法を守らない、モーセの律法に反することを進めているというような、そういう間違った情報です。パウロは確かに律法に支配されてはいません。律法に縛られてはいない。しかしパウロはユダヤ人として主の律法を守っていました。パウロは律法を守ることによって救われるとは思ってない。もちろんそれは違う。イエス・キリストを信じる信仰によって救われるんだと、この恵みによって救われるんだ、ここに立っている。でしかしユダヤ人として律法を守ってはいるわけです。でも違った情報をこう聞いている人たちがいて、パウロを批判する人たちがいるわけです。さてこれをどうするかなんです。でこの長老たちが提案したのは、いや、あなたもきちんと、そして律法を守っていることを人々に分かってもらうために、今4人の人が聖願を立てている、ナジル人の聖願でしょう。その人たちがいるから、その人たちが、要はその聖願が終わっていよいよ髪の毛を切るその時が来ているから、その4人の人たちと一緒に身を清めて、そしてその費用を出してやりなさい、お金出してやりなさいって言うんですよ。なんでと思いません？だからね、ちょっと私こう読みながらこう思ったんですよ。そんなもう面倒くさい人たちがいるもんだなって。なんだよ、もう私はちゃんとやってるのに、もうその間違った情報を聞いて誤解しているだけのこと、もうそんな人たちのほっといたらいいじゃない。もうなんでいちいちそんな人たちのことを、 少しでなんで私が送らさなきゃいけないの、本当に面倒くさい人たちだなと思う、違う思う、そう、え、実は思うでしょう。え、いいえ、失礼いたしました。ちょっと私はもうそういうように誤解する人たちはもうそれでいいじゃないかというふうに思ってしまうんですけど、でもね、パウロはちゃんとそれをするわけですよ。自分も身は清いんだけど、自分も身を清めて、そしてお金を出してあげて、そしてこの誤解を消そうとするわけです。でね、なんでそうするのかということなんです。しなくたっていいんですよ、別に。でもパウロはエルサレムに何しに帰ってきてるかということです。パウロのもともとのゴールって何なのかということですよ。パウロは一章の8節、地の果てにまで主の証人となるということでしょ。神の国の祝福を世界に広げていくということ、そのためにエルサレムに戻ってきて、そして報告して、ここから送り出されてローマへ行くんじゃないですか。そのローマ帝国の中心であるローマに行って神の国の福音を述べ伝える、これが彼のゴールですよ。そのゴールを忘れてはいないんです。そのためにはその教会から送り出されるということ、教会に分裂をもたらしてはならないということですよ。だからそのために自分はすべきことはしていくんです。その自分の思いを通そうとはしない。パウロはもともとエルサレムにこの命も惜しまない思いで帰ってきている。聖霊からこのエルサレムに戻ってきたら縛られることになる、そういうことが待っているという、しかしそれでも命を惜しまないでエルサレムに帰ってきた男です。このゴールがパウロを自由にしているんです。このゴールを達成するためであるのであれば、このパウロは自由に行動するんです。自分をの思いを引っ込めていくんです。ゴールを目指す、そのためには謙虚になっていくということです。皆さん、このゴールを見失わないということはとても重要なことです。でも私たちね、このゴールを見失うと、もうつまらないことでいろんなことにこだわったり争ったりしてしまうわけです。皆さん、もう一度思い出してください。イエス様は弟子たちを能力によって評価されたことはありません。ペトロがギリシャ語が上手じゃなかったかもしれない、そんなことでペトロを評価された、低く評価されたわけでもないし、パウロはギリシャ語が上手でした、そういう生まれですから、また能力が、知的な能力もありました、またローマ市民権を持っていました。だからといって彼が高く評価されたわけではありません。そうではない。確かにそういうことは便利ではあります。求められるのは自分がゴールをはっきりと見据えて、そして神の国の福音を命を懸けて伝えているということであります。その謙虚さであります。求められるのは謙虚さです。へりくだりです。傲慢にもならず、卑屈にもならない、そうやって自由に生きるということです。私たちはこの地上のこの世の中のことで評価される、そこから自由になっています。学歴やこの地位やまた富で私たちは評価を受けない。それが悪いわけではない、それを用いるけども、それで評価されるわけではない。私たちが評価されるのは、それはどんな実を結んでいるかでしょ。御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、柔和、自制、これらの実を結ぶということが私たちの評価ですよ。誠実が抜けた。失礼しました。でもね、千春、でもそれ誇れる、それで誇れない、豊かな実を結んでやる。はい、私も結んでません、十分に。でもね、結べてないです、十分に。だからこそへりくだるんですよ、謙虚になるんです。だから謙虚さってものすごく重要なんですよ。この寛容、親切、柔和、誠実とか善意とか自制、完全にはなかなかできない、 だからこそ私たちはへりくだっていくんです。へりくだりということがものすごく重要なんですよ。パウロいつもへりくだる、へりくだって仕えていく。だからそのようなことを要求されたときもそうしましょう、で目的のためにゴールのためにへりくだってそれにを受け入れていくことができるんです。自分の弱さをそうやって認めていくっていうことも私はとても大切なことだと思っています。昔私がまだ、それこそ30年以上前でしたが、関西のある元暴力団の幹部の人、かなりこのあの時代世間でも有名になった人なんですけども、その人が、クリスチャンになられて、そして、教会の、長老のような人になっておられました。その方に、初対面でしたけどもインタビューに行ったことがあります。本当に、私も30代、そこそこでしたから、緊張しながら行きました。そして、いろんなことをお話ししてくださいましたけども、その中でもう自分はクリスチャンになってもうお金に縛られない、この薬物からも解放された、そして女からも解放されたというようなこといろいろお話になった、もう自分は本当にキリストによって自由になった。しかし今でもどうしてもなかなか難しいことがあるんだとおっしゃって、こんなことをおっしゃった、こんなことを言われたんです。小さなことでも自分の知らないところで何かがなされる、自分に報告されないで何かがなされていることはどうしても今も許せないというふうに、へえ、そんなことは許せないんだと私思ったんですよ。でもそういうものを引きずっておられる、それを初対面の30そこそこの私にお話しなさったんですね、自分の弱さ。でもそれを聞きながら、この人本当に謙虚な人だなっていうふうに思いました。それが守れないっていう、ね、できないっていうことです。でね、謙虚さっていうことが、これが私たちを自由にしていく。私たちこのキリストを伝えるためには罪ではない限り何でもできるようになるっていうことです。へりくだれる。パウロは第一コリントの9章の19節から23節でこう言っています。私は誰に対しても自由です。が、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりましたって言ったんです。すごいことだと思います。すべての人の奴隷となる。で、従うと言ってるわけです。だから、4人の髪の毛を剃る、費用を出す。その4人のことは知らない人たち。でも、その費用を出す。多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となる。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それをやっているわけです。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。すべてのことをこうして多くもう人々を獲得するためにそうしているんだと。さらに言います。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。自由なんですよ。これができる、へりくだっているから、ゴールがはっきりしているから、だからこれができるんです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。救うため、神の国の福音を、救いを伝えるためだ。地の果てにまで主の証人となるためだ。私はすべてのことを福音のためにしているって言って、このゴールが彼を自由にしているんです。目標がなければ私たち不自由になります。人生にこれという目標がなければ、いろんなものやしがらみ、いろんな関係に、人間関係に縛られてしまいます。 お金や時間や能力や健康があっても人生に目的があればなければ道をそれるようなことをしてしまう、余計なことで争ってしまう、時間を潰してしまう、無駄にお金を使ってしまうんです。そしてわざわざ体を壊すようなことをしてしまいます。何のために私たちはその学び、また働き、また健康になろうとするのか。今年の私の目標、一つですけども、週報の後ろに書いておきました。体重を2キロ減らすことです。そんなことを牧師が今年の目標にするのかというふうに思われるかもしれません。しかしこの食生活は私にとって信仰告白です。この2キロを減らすという背後に何があるのか、ちょっとその主婦を呼んでいただきたいと思います。ただそんな自分のためだけにするんではないということです。でもね、ただ健康を一つにとっても、食べることに一つにとっても、自分はそれが信仰告白になる、主のためであるという、そういう意識を持つことです。信仰によらなければ罪であるというふうにさえパロは言ってますよね。ここにいつも目標を置いていくということです。イエス様がおっしゃったように、真理が私たちを自由にします。真理のであるキリストに縛られていくことが私たちを自由にします。私たちは何のために生きているんですか。何が私たちを生きているんですか。誰が私たちを生かしているんですか。私たちを生かしているのはイエス・キリストです。キリストが私たちを生かしています。キリストが私たちと共に生きてくださっています。だから私たちもイエス・キリストと共に生けるんです。パウロはそういう生き方をしている。そして今、ローマに行かなければならない。これがパウロの最後の人生のゴールになっていくわけです。だからここで無意味な争いや、無意味なことで時間を使ったり、お金を使ったりしていることはできないんです。そういうことに巻き込まれない、常に自分の進むべき道をはっきりと見据えて進んでいくんですね。それがパウロの生き方です。お祈りいたします。天の地なる神様、まずこうしてこのキリストの栄光教会、ここにこのような神の家族があること、本当にありがとうございます。主がこのように私たちを集めてくださって、私たちを一つにし、神の家族にしてくださいました。これからも互いに愛し合い、また受け入れ許し合ってまいります。神様、一人一人にとってこの教会がホームとなっていきますように、これからもこの年もそのように育ててください。また神様、どうぞ私たちこの1年、また新たな思いであなたに仕えてまいります。ゴールを見失いません。そして私たちがこの大きなゴールとともに、この1年のゴール、またこの月のゴール、また小さな一つ一つのことにおいても、はっきりと目的を見据えて、時間を使い、またお金を使い、言葉を使ってまいります。どうぞこの大いなるゴールの前に、地の果てまで主の証人となるというこのゴールのために、へりくだることができますように、パウロのように何にでもなっていくことができますように、そのようなへりくだりを持って主と共に歩んでいくことができますように、我らを今年も立て上げてくださいますようにお願いいたします。今年一人一人を通して、大いなる宮座がなされますように、大いなる喜びが起こりますように、みんなで一緒に喜び合えるような、そのようなことが次々と起こってきますように、それを私たちは期待しております。主よ、どうぞ我らをそのようにお持ちください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。